3月定例会、令和7年度当初予算等を可決。住みやすい町、憧れの町阪南の実現に向け、市民に寄り添う町づくりを進めます。第1回定例会。令和7年第1回定例会を3月4日から21日までの18日間の会期で開催しました。本定例会では、令和7年度当初予算7件をはじめ、条例制定1件、条例改正8件、条例廃止2件、補正予算9件等を全会一致で可決・承認しました。議会から提出した議会議案1件は、全会一致で可決しました。令和7年度当初予算。一般会計。本予算では、ビジョンと実行力を示しながら、行政経営に取り組み、令和6年度決算での財政非常事態宣言解除を目指します。また、解除後の成長軌道への移行を図ります。特に重要な項目として、地域経済の活性化に向けて、ふるさと納税強化策に力を入れ、市内の事業者や市内産品の生産者の方々に波及効果が現れるように取り組みます。歳入歳出それぞれ212億5600万円とし、前年度当初予算と比較して 0.9% 減少し、2億円の減額となっています。減額の主な要因は、学校給食センター改修事業や旧尾崎中学校解体事業などの完了によるものです。本議案は予算常任委員会に付託しました。委員会における主な質疑・答弁は次の通りです。委員、災害対策費が前年度と比較して増額されているが、要因について伺う。危機管理課長代理、現在不足している災害用備蓄品を購入するための費用である。災害用備蓄品の必要量については、本市の地域防災計画の改定を行った際、国と大阪府における災害用備蓄品の備蓄方針が1日分の保有から3日分に変更されたことにより、本市の備蓄目標量も3倍に増加し、大きく不足している状況である。今回購入する備蓄物資の主なものは、アルファ化米が約2万5000食、毛布約6600枚であり、これらに合わせて粉ミルク、液体ミルク、おむつや生理用品など、地域防災計画に目標を定めている重要品目についてのすべてが保有率 100% となるよう購入予定である。委員、市役所の電話交換業務及びダイヤルインについて伺う。令和5年からダイヤルイン導入後、成果はあるのか。また、市民の方がどこの課に相談してよいかわからず、市役所の代表番号にかけてしまうという声を聞くが、どのように考えているのか。総務課長、電話交換業務は業務委託を行っているところである。ダイヤルインについては、市の各課ホームページや市民宛ての各課担当者からの発信文書にダイヤルインを記載するようにしているが、見落とされることもあるので、そういった方には遠慮なく代表の電話を活用いただければと考えている。一方、行財政構造改革プラン改定版において、電話交換業務委託料については、縮減・削減を進めているところであり、人員体制について、現在は常時2名で徐々に減らしている状況である。委員、ふるさと・まちづくり応援寄付業務委託料について伺う。本会議での一般質問の際、ふるさと応援寄付額が思ったように伸びなかったと聞いているが、 どのくらいの目標を考えているのか。町の活力創造課長代理。今年度の寄付目標額については、行財政構造改革プラン改訂版に記載の通り、5億円を来年度も目標としているが、令和5年10月の総務省基準改定により、主力返礼品が返礼品と認められなくなったことに伴い、厳しい状況にはある。ただし、令和6年度から本業務を専門的に行っている事業者に、返礼品の新規開拓やプロモーションなどの業務を一括委託し、体制整備を行ったところであり、事業者と連携強化を図りながら、寄付金の拡大に地道に取り組んでいる。また、本年1月には、ふるさと納税を担当する職員の人員体制をさらに強化し、委託業者とともに改善に向けた分析や、本市の貴重な資源を活用した戦略的な取り組みの検討を改めて行っているところである。近隣市町の先例、先進事例を参考としながら、委託事業者と緊密に連携を図りながら、寄付拡大の取り組みを進めてまいりたいと考えている。委員、阪南健康応援プラン推進業務委託料であるが、本事業の中で特に重点を置いている取り組みは何か。健康事業準備室長。現在、阪南市民の健康保持及び増進を目的とした運動教室や各種健康講座に取り組んでいるところであるが、令和7年度からさらなる強化に向け、健康無関心層の40歳以上の市民や、介護予防事業への参加実績が少ない定年世代等を中心に興味を持ってもらえるような事業を組み込む。また、後期高齢者への健康保持増進も図れるよう、健康事業、保健事業及び介護予防事業一体化に取り組める体制を整えていく。運動関係の教室等についてもさらなる強化を図るため、オンデマンド配信も含めて検討してまいる。委員、不妊・不育・治療費助成金400万円となっているが、令和6年度の実績について伺う。健康増進課長、令和7年2月の申請時点となるが、男性4名、女性25名、合計29名の方が申請がされており、助成額は110万1500円程度となっている。委員、固定資産税が前年度比6635万5000円増額の20億2608万6000円となっているが、要因を伺う。税務課長、令和7年度については、土地、家屋、焼却資産、いずれも増収を見込んでいる。令和6年度は3年に一度の評価替えが行われており、この評価替えで阪南市の住宅地の地価・工事価格は 0.9% 下落し、変動がなければ土地に関しては減収となる予定であったが、地目変更などの理由により200万円程度の増収として見込んでいる。また、家屋に関しては、資材等の物価高騰により、評価基準上昇に伴い、約6300万円。また、焼却資産については、約200万円の、合わせて約6600万円の増収を見込んでいる。委員、法人税額が前年度比で3347万3000円減収の、1億8390万3000円となっているが、減少の理由を伺う。税務課長、設立・開業等で均等割が課される事業者は微増しているが、阪南市の場合、小規模の事業者が多いため、大きな増収にはつながっていない。また、昨今の人件費の増大、原材料費の高騰や、 円安などの影響を受けて企業収益が上がりにくくなっていることなどが今回の減少につながった主な要因と考えている。委員、産後ケア事業委託料は何人ぐらい利用されているのか。健康増進課長、今年7年1月時点での集計では、ショートステイは実人数が12名で、宿泊の利用回数としては30泊、デイサービスについては実人数が1名で2回利用、合わせて利用者数は13名となっている。委員、認知症 SOS メール配信委託料6万6000円について内容を詳しく聞きたい。また、過去3年間の実績も伺う。介護保険課長、阪南市認知症高齢者等 SOS メール配信システム、さつきネットとは、認知症のある方が行方不明になった場合、家族等からの依頼により、その方の身体的特徴や写真、服装等の情報を泉佐野市以南、三市三町の行政機関、地域包括支援センター等の関係機関、また事前登録制のさつきネットサポーターに対し、メールで配信し、行方不明者の早期発見について協力をお願いするものである。本市のさつきネット登録者数については、令和3年度末で82名、令和4年度末で76名、令和5年度末で70名となっている。また、令和3年度から5年度に、さつきネットを利用した本市民の方はなかったが、令和6年度は現在のところ1名となっている。なお、現時点での登録者数は75名となっている。委員、令和7年度主要事業の一つである標準準拠システム事業について内容を伺う。行財政構造改革推進室長、各自治体の情報システムについては、それぞれ独自のカスタマイズや仕様が異なっており、その維持管理や制度改正時の改修の際に、自治体ごとに個別対応を余儀なくされ、これが財政的、人的にも大きな負担となっている。このような状況から、国が各自治体に対して、標準化対象に定める二重業務について、標準化基準に適合した、いわゆる標準準拠システムの利用を義務付け、本市においても、令和7年度中に標準準拠システムへの円滑な移行に向け取り組んでいるところである。自治体ごとに最適なシステムを選択できるような環境整備を図り、自治体内部での情報活用はもとより、各自治体間の情報連携がスムーズに行えるよう整備していく。委員、令和7年度主要事業の一つである女性相談支援員配置事業の内容について伺う。人権推進課長、近年生活困窮、性暴力被害、家庭破綻などが複雑化、多様化してきており、新たな女性支援強化が国において喫緊の課題となっている。女性支援をする当該補助金が令和6年度より国で施行され、大阪府においては主に DV にかかる相談等の事業見直しを図り、当該国庫補助金を活用した女性相談支援員を3年以内に全市町村に配置する。本市において、これまで女性相談事業については人権協会に委託していたが、このような委託業務は補助金、国庫補助金の対象にならないことから、女性相談支援員を配置し、事業を展開していく。委員、本市から子どもたちの万博会場への招待事業委託料の内容について伺う。シティプロモーション推進課長、 阪南市の未来を担う子どもたちに科学技術への興味関心を持ってもらうため、万博会場へ招待するものである。本事業は令和7年4月1日時点において、阪南市在住者で、平成19年4月2日から令和3年4月1日までに生まれた方を対象としており、令和6年9月13日から、特設ウェブサイトにて申請をしていただき、チケットを配布するものである。事業費の内訳は、申請された子どもたちのチケット料金とその手数料となっている。委員、子どもたちの万博会場への招待についての応募状況について伺う。シティプロモーション推進課長、本市の特設ウェブサイトへ申請をいただいた方にチケット ID を発行している。令和7年2月末時点での申請者は310名で、内訳としては4歳から14歳の方が255名、15歳から17歳の方が55名となっている。これからも申請者が増えると予測している。委員、本庁舎耐震補強計画及び耐震改修等設計業務委託が債務負担行為で3403万4000円が計上されているが、詳細な説明を伺う。総務課長、本庁舎は築50年を経過しており、耐震診断の結果からまず耐震の補強工事を進めたいと考えている。また、建物の防水や幾度も補修工事を行っているトイレの配管が限界に来ていることもあり、地下階から3階までのすべてのトイレについては全面的に改修を行いたい。これらに対し、設計業務を令和7年度からスタートさせていくための債務負担行為である。委員、校内教育支援員配置について伺う。不登校の子どもたちの居場所として、中学校内に開設している校内教育支援ルームの校内教育支援員の予算と配置についてどう考えているのか。学校教育課長代理、校内教育支援員の報酬は220万9200円となっている。令和7年度については、校内教育支援員の配置は中学校2校を計画している。教育支援ルームの開設を検討している中学校に、校内教育支援員を配置することにより、登校しづらい、教室へ入りづらい子どもたちの学習支援や教育相談を行ってまいりたいと考えている。委員、外国語通訳報奨費とあるが、日本語の通訳が必要な児童・生徒の配置時間は、児童が授業を受けている時間をすべてフォローできているのか。学校教育課長代理、現在小学校では1日4時間の午前中勤務、中学校では1日5時間の午後2時半までの勤務となっている。委員、大阪・関西万博、児童・生徒招待関係業務委託料、2518万6000円について伺う。小学生・中学生の子どもたちが授業の中で参加できると聞いているが、交通費も含まれているのか。学校教育課長代理、万博については、小学校・中学校とも貸切バスでの移動を考えており、すべてこの費用の中に含まれている。委員、阪南市海洋教育推進協議会補助金の内容について伺う。学校教育課長、阪南市教育委員会が海洋教育を令和元年度から始めてから6年目となる。協議会の立ち上げ当初から海洋教育をどう進めていくかの検討を行ってきており、この補助金で会議費用や教育委員会が主催する研修費、また各小学校で 50万円の補助金が出ており、8校で400万円となっている。委員、小学校中学校給食物価高騰対策支援金3168万円とあるが、お米や野菜などがさらに不足しているとの報道が出ており、その点をどのように考えているのか。学校給食センター所長、本市の学校給食にかかるお米については、現在大阪府学校給食会と JA 大阪専修農協から仕入れを行っている。大阪府学校給食会及び JA 大阪専修農協は、お米の品質について検査が徹底されており、安心して子どもたちが喫食できるものである。万が一、両事業者が国からの備蓄米を仕入れた場合、必要な検査のもと、本市の学校給食センターに供給されるものとなっている。委員、一般府道鳥取吉見泉佐野線交通安全対策事業の進捗状況について伺う。道路公園課長、小野里川にかかる宇戸橋を含む歩道整備の進捗状況であるが、今年度は大阪府が橋梁道路の予備設計を実施し、宇戸橋の山側に歩道橋を設置する方向で協議が進んでいる。また、今年2月には大阪府の都市整備部内において内部事業評価が実施され、今後も引き続き事業主体である大阪府と協議調整を行い、効果的な情報発信に努めてまいる。委員、阪南市コミュニティバス運行事業者路線維持事業補助金2543万6000円が計上されているが、内容を伺う。都市整備課長、現在本市のコミュニティバスについては市内6コースを4台のバスで運行しており、うち2台は地域内を細かく運行できるショートタイプの車両を使用している。故障や車検の際には、これまで南海ウイングバスが所有するショートタイプで対応を行ってきたが、南海バスが所有する車両が耐用年数を超過しており、本市以外このショートタイプの使用がないことや、長引く物価高騰や人材不足等の影響などにより、車両の更新が困難な状況になっている。このような状況が続くと、現行の4台でこの6コースの維持ができなくなることも想定されることから、今回コミュニティバスの運行事業者に対し、必要な車両に代わる予備車両を購入することとした。地域に不可欠な交通手段の確保に向け、国の地方創生臨時交付金を活用するものである。委員、舞地区の公園の滑り台がある日突然撤去されていたが、遊具がまた設置されるのか。道路公園課長、遊具の不具合が生じた場合、市職員で直せるところは修繕している。今回の撤去理由は、職員で修繕できる見込みがなく、そのまま置いておくと大変危険なため撤去したものである。ただし、再び同じものを設置するためには予算計上が必要となり、再来年ぐらいまでには公園長寿命化計画に沿って公園の遊具を設置していく予定である。ただし、公園の優先順位や各自治会の要望も異なることから、撤去したところに必ず同じ遊具を設置するということは今のところ考えていない。委員、空き家購入等事業補助金と空き家除去補助金はどういった時に使えるのか。都市整備課長代理、空き家購入等事業補助金とは、本市の空き家バンクに登録されている空き家へ、市外の方が市内に転入された場合、登記費用や引っ越し費用の一部、上限20万円として、市から補助をする 移住定住補助金である。一方、空き家除却補助金は補助金要項に基づき、壁や屋根の危険度を点数表にして、市内にある空き家が一定点数を超えた場合、所有者に対して上限50万円を補助するものであり、早急に除却してもらう制度である。委員、予算全般について市長に伺う。市長、阪南市がどんどん前へ進んでいると実感できる予算組になっている。まだ財政非常事態宣言中なので、できていないところもたくさんあるが、しっかりと優先順位をつけ、情報発信を行っていく。全会一致で可決。指定管理者の指定。議案の説明。令和7年度末で、阪南市民病院の指定管理者期間が満了することに伴い、選定評価委員会を実施し、慎重な調査・審議を経て、指定管理者を選定し、議会の議決を求めるものです。決定した指定管理者は次の通りです。団体名、社会医療法人成長会。所在地、大阪府和泉市彦町、1丁目10番17号。指定期間、令和8年4月1日から令和28年3月31日、20年間。本議案は厚生文教常任委員会に付託しました。委員会における主な質疑、答弁、意見は次の通りです。委員、病児保育の受け入れについて話し合ったのか伺う。健康増進課長、本市の必要な事業として認識しており、実際事業の実施にあたっては専用の部屋や人員の確保の課題がある。当該事業は子育て支援策の一つであるとは思うが、公設病院として本来の医療業務を優先する必要もあり、施設面、人員面を考慮し、事業実施は難しいところがある。引き続き医療とサービスの提供について検討してまいる。委員、ファミリーサポートセンターでも原則病後児であるが、感染症ではない発熱だけの場合、協力会員が預かることがある。ただ急変に対する不安があり、阪南市民病院の中の部屋を借りて、ファミリーサポートセンターの協力会員がそこで子どもたちを見て、急変したらすぐに病院と連携が取れるようなシステムも考えられなくもない。すぐには難しいと思うが、今後病院との話し合いの中で可能性を探っていただきたい。全会一致で可決。